Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは週末にインドはチェンナイから1ヶ月ほど東京を訪れているガヤトゥーリさんとお会いしました。
竹内さん、こんにちは。このポッドキャストを聞いている皆様、こんにちは。
ということで、ガヤトゥーリさんから皆さんへの一言。
このポッドキャストを通して皆さんに会えたということは私にとってご縁だと思います。皆さんビジネス英語頑張ってください。私も日本語頑張ります。
というガヤトゥーリさんから皆さんへのエールをいただきました。まあ、実はガヤトゥーリさん日本語が非常にお上手なので、日本語の習得方法や毎日の練習方法などについてお聞きしました。まずガヤトゥーリさんはポッドキャストを利用して2つの訓練を行っていると言っていました。一つは聞こえてきた日本語をリピートする。これはかなりシャドーイングに近い方法だと思います。日本語を聞いてリピートをするというこの訓練、毎日欠かさないそうです。それからもう一つ、英文を聞いて日本語に、そして日本語を聞いて英文に同時通訳をするという訓練もされているようです。ガヤトゥーリさんの場合、通訳のお仕事をされているので、こうした訓練を行っているようですけれども、我々はむしろ聞こえてきた英語をシャドーイングする、口の筋肉を毎日訓練するというのは、とても参考になると思います。パッシブな英語からアクティブに、その第一歩を口の周りの筋肉を鍛えるという意味でも、シャドーイングから始めてみてはいかがでしょうか。そうそう、ガヤトゥーリさんもう一つおっしゃっていました。このシャドーイングを行うとき、必ず自分の声を録音していると言っていました。それを後から聞き返す。ちょっと面倒な作業かもしれませんが、これがとても大事だとおっしゃっていました。ご参考までに。さあ、ということでもう12月に入りましたが、2019年、ラストの1ヶ月、頑張っていきましょうね。さあ、今日の記事のタイトルなんですが、この方の登場です。
When Trump called Zelensky.
トランプ大統領ですね。トランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領に電話をかけた時というタイトル。ここ2ヶ月ほどアメリカの政界はヘクティック、慌ただしかったようですね。
The last two months have seen hectic activity in the political circles in the US.
Last two months. この2ヶ月間 have seen hectic activity. Hectic. スペルは H-E-C-T-I-C です。これは忙しいとかてんてこまいのという意味ですね。 In the political circles、まあ、政治の世界ですね。 In the US。 この2ヶ月間アメリカの政界、非常にヘクティックなアクティビティが見受けられたと。
一体何があったの？
こんなことがあったようですね。
This follows allegations。
これは follows allegations。 Allegation、 申し立てですね。申し立ての後に起こった。一体その申し立てとは何かといえば、
This follows allegations that President Trump called Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
タイトルにもありましたね。トランプ大統領が called、 電話をかけた。ウクライナのプレジデントであるゼレンスキー大統領に電話をかけた。
え、でも電話ぐらいかけてもいいんじゃないの？
まあその趣旨が問題のようですね。何のために電話をかけたのか。
President Trump called Volodymyr Zelensky and tried to influence that country's decisions.
トランプ大統領はゼレンスキー大統領に電話をかけて try to influence、 影響を与えようと。 country's decisions、 国の決定ですね。一体何を？
the, and try to influence that country's decisions to gain political advantage in the 2020 elections。
その目的というのは gain political advantage、 政治的な優位を gain、 得ようとして。一体いつの？ in the 2020 elections、2020年の選挙の時に政治的な優位を得るためにトランプ大統領はゼレンスキー大統領に電話をかけたようです。まあ、これが allegations、 申し立てになったわけですね。その申し立ての後に様々な政治的な活動が起こったということなんです。そして impeachment、 トランプ大統領に対する弾劾訴訟が始まりました。
Impeachment proceedings were initiated against President Trump and public hearings were held for two weeks starting from November 13.
Impeachment proceedings. これは impeachment、 弾劾ですね。 proceedings、 手続き。この弾劾手続きは were initiated、 始まった。誰に対する？ against President Trump、 トランプ大統領に対する弾劾手続きが始まりました。そして public hearings、 公聴会ですね。 public のヒアリングですからね。公聴会は were held、 開催された。 for two weeks、 2週間、 starting from November 13th、 11月の13日に始まって2週間、公聴会が held、 開催されたと。 according to the Democrats、 民主党によると
According to the Democrats, President Trump asked Ukraine to investigate former Vice President Joe Biden and his son Hunter.
民主党によると President Trump asked. トランプ大統領は依頼したようですね。お願いをしたようです。誰に Ukraine。ウクライナ側に。何を依頼したのかというと To investigate。調査するように頼んだんです。一体誰を Former Vice President。Former ですから前ですね。前副大統領であるジョー・バイデンさんと and his son, Hunter。彼の息子であるハンター・バイデンさんについてもトランプ大統領はウクライナ側に調査をしてくださいと依頼したわけです。
え、マトさんなんで？だってバイデンさんって以前の副大統領でしょ？その人の調査をするってちょっと意味がわからないんだけど。
なるほど。まあバイデンさんですけれども2020年の大統領選挙においてトランプ大統領の対抗馬、民主党側からの大統領候補として、マイケル・ブルンバーグさん、バニー・サンダースさんや、エリザベス・ウォーレンさん、まあ、こうした有力な候補者の中にあって、特にジョー・バイデンさんは有力視されているんです。まあ、そんなこともあって、トランプ大統領は事前にバイデンさんや息子のハンターさんについて、ウクライナ側に捜査を依頼し、何か選挙で不利になるような情報を探り当ててくれと頼んだわけです。
そういうことなんだ。
さらにトランプ大統領はウクライナに対して圧力をかけたと言われているんですね。
え、どんな圧力なの？そして何のための圧力？
そこも気になりますよね。
It is also being claimed
このことも It is also being claimed 主張されているんです。
That an assistance of $391 million to Ukraine
それは assistance 援助ですね。$391 million 391ミリオン3億9100万ドル。この支援を to Ukraine。ウクライナに対する3億9100万ドルの支援。これが
391 million dollars to Ukraine was frozen by the US to
これが frozen。凍結されてしまったんです。by US。アメリカによって。
え、どうして
was frozen by the US to pressurize the Eastern European country to initiate the investigations requested by Donald Trump。
その目的というのは pressurize 圧力をかけるためにどこに Eastern European countries 東ヨーロッパの国ウクライナですよね。こちらにプレッシャーをかけるためになぜ
To initiate the investigations requested by Donald Trump
トランプ大統領からリクエストされた要求された investigations 調査を To initiate 始めるようにとウクライナに対して圧力をかけるためにウクライナへの3億9100万ドルの援助支援が凍結されてしまったんですね。もちろんこれに対してトランプ大統領はどのように反応したのかといえば
As expected, the US President denies the allegations.
ということですね。As expected, まあ期待通り、予想された通り、トランプ大統領、US President denies the allegation. アリゲーション、申し立てを deny、否定したんです。それでは民主党側は今回の公聴会、これに対してどのように考えているんでしょうか。
Democrats believe that the hearings have resulted in strong evidence against Trump and his impeachment is inevitable.
ということですね。民主党は believe、確信している。
Democrats believe
今回の hearing、公聴会は
The hearings have resulted in strong evidence against Trump
今回の公聴会は resulted in strong evidence 強烈な強い evidence、証拠になった against Trump トランプ大統領に対して、そして彼の impeachment 弾劾は
And his impeachment is inevitable.
彼の弾劾は inevitable 回避不能避けられないだろうとそう民主党側は考えているようです。さあそれではこのあたりで第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。もしも今回のこの一連の疑惑が真実であった場合、大統領は弾劾されますが、過去において弾劾された大統領どのような方々がいますでしょうか。そしてトランプ大統領は何番目の大統領だと今日の記事は伝えるでしょうか。もう一点、たとえトランプ大統領が弾劾されてもトランプ大統領どうなるでしょうと今日の記事は予想しているでしょうか。この2点について注目をしながら第1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
When Trump called Zelensky The last two months have seen hectic activity in the political circles in the US. This follows allegations that President Trump called Ukrainian President Volodymyr Zelensky and tried to influence that country's decisions to gain political advantage in the 2020 elections. Impeachment proceedings were initiated against President Trump, and public hearings were held for 2 weeks, starting from November 13. According to the Democrats, President Trump asked Ukraine to investigate former Vice President Joe Biden and his son Hunter. It is also being claimed that an assistance of $391 million to Ukraine was frozen by the U.S. to pressurize the Eastern European country to initiate the investigations requested by Donald Trump. As expected, the U.S. president denies the allegations. Democrats believe that the hearings have resulted in strong evidence against Trump and his impeachment is inevitable. If that turns out to be true, Donald Trump will be only the third U.S. president to be impeached after Andrew Johnson, 1868, and Bill Clinton, 1998. If the president is impeached, the case will move to the Senate. Just like Johnson and Clinton, Trump will probably not be removed from office even if he is impeached. This is because a two-thirds majority is required in the Senate to force the president to leave office, but the Republicans are in greater numbers there, 53-47.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今アメリカのトランプ大統領はウクライナ疑惑でピンチに立たされているようですね。さあ、それでは今回この疑惑が真実であることが分かったら、
If that turns out to be true,
どのようになるのでしょうか。
If that turns out to be true, Donald Trump will be only the third US president to be impeached after Andrew Johnson, 1868, and Bill Clinton, 1998.
ということですね。これが真実ということになれば、 turns out to be true, トランプ大統領は will be only the third US president, 3番目のアメリカプレジデント、大統領 to be impeached, 弾劾される3番目の大統領、アンドリュー・ジョンソン大統領、1868年、
アンドリュー・ジョンソン、1868、
ビル・クリントン大統領、
and Bill Clinton, 1998、
1998年に続く3番目の大統領になるということなんですね。まあ、もしも大統領が impeached、弾劾されるならば、このケースは、
If the president is impeached, the case will move to the Senate.
もしも impeached、弾劾されるならば、the case will move to the Senate。上院にこのケースは移っていくわけですね。ただ、ジョンソン大統領もクリントン大統領も、
Just like Johnson and Clinton, Trump will probably not be removed from office even if he is impeached.
ちょうど、ジョンソン大統領やクリントン大統領のように、
Just like Johnson and Clinton,
トランプ大統領は、will probably not be removed, リムーブされることがないだろうと。from office, オフィスから。つまり、大統領の職を解かれることはないだろう。even if he is impeached.仮にインピーチされたとしても、弾劾されたとしても、トランプ大統領は大統領職を解かれることはないでしょうということなんですね。
なんで？
その理由というのは、このぐらいの割合の票が必要となるからなんです。
This is because a two-thirds majority is required in the Senate to force the president to leave office.
This is because これは two-thirds majority 三分の二のマジョリティ大多数の票が is required 必要なんですね。In the Senate, 上院において to force the president, 大統領を force, 強制的に to leave office, オフィスを去る、つまり辞任をする、辞任させるためには上院で3分の2以上の票が必要になる。
そうなんだね。じゃあ3分の2以上の票を集めればいいんじゃないの。
しかし Republican, トランプ大統領側の政党ですね、こちらの議席数が
But the Republicans are in greater numbers there, 53-47
ということなんですね。共和党の方が are in greater numbers 過半数以上あるんです。 53-47 ということなので、民主党の方は3分の2の賛成票を集めることができないということ。そうなるとトランプ大統領に対する審判は来年の大統領選挙までお預けということになりますね。ということで今日の記事、皆さんいかがでしたでしょうか。今アメリカの政界で起こっていること、なんとなく整理をしておきましょうね。さあ、今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャスト閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
When Trump called Zelensky, The last 2 months have seen hectic activity in the political circles in the US. This follows allegations that President Trump called Ukrainian President Volodymyr Zelensky and tried to influence that country's decisions to gain political advantage in the 2020 elections. Impeachment proceedings were initiated against President Trump, and public hearings were held for 2 weeks, starting from November 13. According to the Democrats, President Trump asked Ukraine to investigate former Vice President Joe Biden and his son Hunter. It is also being claimed that an assistance of $391 million to Ukraine was frozen by the U.S. to pressurize the Eastern European country to initiate the investigations requested by Donald Trump. As expected, the U.S. president denies the allegations. Democrats believe that the hearings have resulted in strong evidence against Trump and his impeachment is inevitable. If that turns out to be true, Donald Trump will be only the third U.S. president to be impeached after Andrew Johnson, 1868, and Bill Clinton, 1998. If the president is impeached, the case will move to the Senate. Just like Johnson and Clinton, Trump will probably not be removed from office even if he is impeached. This is because a two-thirds majority is required in the Senate to force the president to leave office, but the Republicans are in greater numbers there, 53-47.
根拠なき自信という素敵な言葉があります。そしてこの根拠なき自信という言葉、これが僕をずっと支えてきてくれたのではないかと思う。このように語られているのは、あの今でしょう、の林修先生。林先生はこのように続けられています。自信なんてそもそも根拠がないものではないだろうか。人にできることは、ゴールという未来から逆算して、今、現在、この瞬間に自分のできるベストを尽くすこと、これだけです。自分が成功を目指して今、できる限りのすべてのことをやっている。だから、これ以外にはやりようがないというプロセスに責任を負って現在に集中する姿勢、これが自信の根拠の代役を果たしているのではないでしょうか。自信がないという人はまず自分はやれると信じ込む。そしてそのためにベストを尽くすということ。今日は林先生の言葉をお借りいたしました。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。